それでは今日も元気の与えられる御言葉をいただきたいと思います。今日は共にいる元気というテーマでお話をしてまいります。今年になりましてですね、御言葉を電子メールでパソコンや携帯に配信をしておりまして、今60何人かの方が受けていてくださいます。なんか余計なメールも来たりするみたいですけれども、御言葉メールを受け取って、また最近はいろいろそのレスポンスをですね、送ってくださったりなんかして、大変私も恵まれております。でこの2ヶ月のお送りしました御言葉を、振り返ってみるとですね、主は私たちと共におられるという御言葉が多いということに気がつきました。別にその恣意的に選んだわけじゃないんですけれども、それはまた聖書の中にですね、やはりそういう御言葉が多いということでもあろうかと思います。で、今日はですね、この神は私たちと共におられるということ、そのことの喜び恵みというものを共にいただきたいと思うんですけれども、旧約聖書の中には神は私たちと共にいるというこの約束というかお言葉がたくさん出てまいります。例えば創世記の26章の24節にはイサクに対して、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私はあなたと共にいると語っていらっしゃいます。恐れてはならない、私があなたと共にいるんだから何も怖がらなくていいと、イサクに対して、語っていらっしゃいます。またその息子ヤコブに対しては、見よ、私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないと約束されました。どこ行っても必ず連れ帰るというのは、実はこの後ですね、ヤコブ一家はエジプトに行って、そして数百年のうちにモーセと共に帰ってくるわけですけれども、そういう形でこの約束は成就しますが、私はあなたと共にいて、しかも決して見捨てない、そう約束なさっております。またモーセに対しても、私は必ずあなたと共にと言われました。必ずあなたと共に、このことこそ私があなたを使わす印である、今からエジプトにあなたを使わすけれども、私はあなたと共にいることが、私があなたを使わす印である、どこにいても私があなたと共にということは分かるはずだから、そのことによってあなたは神である私が使わされたということを思い返しなさい、そうおっしゃいました。またその後継者であるヨシュアに対しても、ヨシュア記の一章の9節に、私は強く大きくあれと命じたではないか、あなたがどこへ行ってもあなたの神主は共にいると、ヨシュアに対してもこう言って、強く大きくあると命じたではないか、どこに行っても主は共にいると、こう言われているんですね。こういう形で旧約聖書には、主が共にいるというこの約束の言葉が次々に出てまいります。詩式の中にも、列王記や歴代史の中にも出てきます。何かこうポイントポイントでって言いますかね、このターニングポイントというか、非常に重要な場面で神様はこの旧約の人々にですね、私はあなたと共にいると、こう、決め台詞のように言ってらっしゃるんですね。そして、イザヤ書41章の10節に、これも有名な御言葉ですけれども、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える、これはイザヤに対して、あるいはイスラエルの民に対して、あるいは全ての民に対して神様が語ってくださった約束であります。 恐れることはない、たじろぐな、私の救いの右の手であなたを支える。ということは神様は私たちの左側におられるということでしょうかね。右手が動いてるわけです。そんなことない、それがそういうことじゃないですかね。でもこの救いの右の手でというのはもうこれ以上ない神の力でというような意味でありますけれども、神は私たちを助けてくださる。こういうふうにしてですね、旧約聖書の中には私はあなたと共にいるというこの約束の御言葉がたくさんあるんです。しかしですね、神様はこうしてこの言葉でもって私はあなたと共にいると約束し、そしてその通りにこの旧約の人たちを助け導かれたわけですけれども、どうもやはりそれだけでは足りないと思われているんです。不十分だ。神様はご自身が私たちと共にいるということをですね、もっと知ってほしいと思われたようなんですね。そして神様がお取りになった手段が神の御子の受肉であります。つまり神の御子が人となられて私たちのこの世界にお生まれくださったということです。マタイの1章23節に天使がヨセフに語った言葉でありますけれども、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、まあ、これは旧約の予言の言葉ですけれども、この名は神は我々と共におられるという意味である。つまり今から生まれるこの男の子はインマヌエル、神は我々と共におられるというですね、ヘブライ語ですけれども、神は我々と共におられると呼ばれると。神様はただ言葉で私は共にいると言われていただけではどうもご自分が満足されなかったんでしょうか。神の位を捨てて人となってですね、この地上にお生まれになった。でもそれは何のためかというとですね、神は我々と共にいるということを私たちに伝えるためだったというんです。それぐらいこのことは重要なことなんですね、神様にとっては。また私たちにとってももちろん重要なわけですけれども、キリストは、イエス・キリストは神は私たちと共におられるということを表すために、啓示するために、実現するために、私たちにはっきりと分からせるために、それがどういう意味であるかということを教えるために人となられたということなわけです。では例えばそれはどういうことなのか、キリストと出会った人たちのストーリーの中にそのことが描かれていくんですね。マルコの1章の40節から出てまいります。私がよく引き合いに出す話ですけれども、まあ、この話は大好きな話ですが、重い皮膚病を患っている人がイエスのところにひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったという話ですね。まあ、非常に短いコンパクトな話なんですけれども、ご存じのように重い皮膚病というのはですね、当時非常に恐れられた病気のことがわからない時代ですから、体に出てくる病気というのはですね、一番恐れられたんですね。伝染する、うつるということで、ご存じのようにこの重い皮膚病を患った人たちは隔離されて、完全に社会生活を遮断されて、もうあとは死を待つだけというですね、そういうあの谷があったんですね。あのベンハーっていう映画、皆さんねご覧になったと思いますけどね、あそこでねベンハーのお母さんとね妹さんが、まあ、そういう事実じゃないですけどね、そういう設定で重い皮膚病を患って、もうあの死を待つだけの人たちの谷に入れられたという話がありましたけども、まさにあんな感じでですね、この人は勇気を持ってイエスのところにやってきたんです。でももう人の中に入ってきたというだけでいつ殺されてもおかしくない状況だったんですね。でも彼はこの皮膚病を患ったということで、人々からはきっとこいつは何か大きな罪を犯していたに違いないと思われていました。自分自身もおそらくそのこと何かを責めていたかもしれません。でも全てを奪われてただ死を待つだけの人がイエスの前にやってきたんです。重い皮膚病を患っていた、どうぞ私を清くしてくださいと、この皮膚病を癒してくださいとイエスに願った。その時にイエスは深く憐れんで 手を差し伸べてその人に触れたと書いてあるんですね。これはどういうことなのか。この人に触れるということはですね、その病を背負うということです。いや、そんなことは考えなかったかもしれません。もう何か反射的にというか、あまりにもこの深い憐れみがイエス・キリストの中にあって、そしてこの人をこの懐に抱くようなですね、そういう仕草だったような気がします。もう全てを失って、あとは死を待つだけのこの人、その人にイエス・キリストは触れて、そして私があなたと一緒にいると言われたんですね。言われたというか、まさにこの行動を通して、ここにこそ神が人となられた意味があったと思うんです。言葉ではいくら言っても伝わらなかったと思う。でもイエスはまさにその行動を通して、神は私たちと共におられるということを示されたんです。この人の触れるということは、この人の病を背負うということです。つまりこの人と共に生きて共に死ぬということです。何かそのことで益があるでしょうか。何の益もないでしょう、キリストにとっては。でもなぜそういうことをしたのか。それはインマヌエルを示すために来られたからなんです。あなたは一人じゃない、見捨てられていない、あなたは死を待つだけの人ではない、私はあなたと共にいるということをですね、このキリストの行為が表していると言えるんじゃないでしょうか。またザーカイ、聖書の中の愛されているキャラナンバーワンじゃないかと思いますけどね、ザーカイ、特に教会学校でも人気ですけれども、彼は徴税人で、しかもその頭でありました。当時ローマに支配されていたユダヤ地方でありますけれども、その同胞から税金をむしり取ってですね、そしてローマに納める。でもそれだけではなくて、多めに取って、上前を跳ねて、ね、そういう人でありましたから、裏切り者で、欲張りでですね、だからこの罪深い男と言われてました。罪深い男とレッテルが貼られてますね。どこに行っても罪深い男、罪深い男、嫌ですね、そんなこと言われてね。わあ、罪深い男がいる、ね、もうみんなからのけものにされて、イエス様が彼の町にやってきた時に、なんとか会いたかったんですね。でもみんなに、邪魔されて、ね、背が低かったとかありますけれども、それで彼は一軸桑の木に登ってですね、そしてなんとかイエス様をこの見ようと思って行ったところが、そのザーカイにイエス様が声をかけられたんです。ザーカイ、どうして名前を知ってたんでしょうかね。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われた。ザーカイ、こんなこと言われたこと一度もないですよ。罪人って言われたことあっても、あなたの家に泊まりたいと言われたことはない。しかも、新教同訳聖書はぜひというふうに、ね、言葉を入れてます。いい訳だと思います。ぜひあなたの家に泊まりたい、新改訳は泊まることになっていると訳してるんですからね、ぜひあなたの家に泊まりたい、まあでも彼は同胞を裏切ってですね、上前をはねて私腹を肥やしていた男でしたけれども、でもイエス様に何とか会いたいという気持ちがあったし、おそらく深い孤独を味わっていたんだと思うんですよ。誰にも相手にされない、いいよ俺はどうせね、金が俺の人生の生きがいだみたいな、多分開き直っていたんじゃないかと思いますけれども、でもイエス・キリストが急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われて、もう彼は喜んでですね、イエスを自分の家に迎え入れた。そしてその場で立ち上がって自分の罪を告白した。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。おそらくもう無一文になっちゃいますね。ところイエス・キリストが彼の家に泊まりたい、つまりキリストが彼と共にいるんだと、彼のまさに友となられた瞬間にザーカイの人生が変わったんですよ。そのために 神は人となられたんですから、このザーカイのために、このザーカイに会うためにイエス・キリストは人となられ、そしてこのエリコの町に行かれたのではないかと思います。人の子は失われたものを探して救うために来たのであるというのがこの19章の10節にあります。失われたものを探して救う、その人のところに行って、その人の客となって、一緒に飯を食って、この人を救いたい、それがこのザーカイのお話であります。さらにヨハネの4章を見ますと、サマリアの、通称サマリアの女と言われております人でありますけれども、この人は、柔らかい言い方をすると不幸な過去を持つ女でありました。5回、旦那を取り替えてですね、5人殺したのかなとか、そういうことはないんですけど、とっかえひっかえで、でもさすがにですね、人目を避ける生活をしておりました。普段は朝と晩にですね、水を汲みに、みんなこのおかみさんたちは行ってたようですけれども、彼女はこの昼間に行ってたんですね。で、誰もいないから。でも昼間暑いですからね、誰もそんな作業したくない。でも人目を避けて彼女は水を汲みに行っていたわけです。イエス・キリストは彼女に会いに行かれました。というのはですね、このヨハネの4章の3節4節を見ますと、ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた、しかしサマリアを通らねばならなかったと聖書に書いてあるんです。ユダヤからガリラヤというのはですね、この南からガリラヤ、ガリラ北の方ですけれども、ユダヤ人はサマリア人と一切口も聞きませんし、ものすごく差別してましたし、なんかこのアラブの人たちの対立っていうのはね、今でももうありますけどね、なんかこの憎しみが、激しいですね。我々やっぱ農耕民族にはね、ちょっと理解しかねるような感じがありますね、あのアラブ地域の人たちっていうのは。でもイエスはですね、このユダヤからガリラ行く、普通サマリアを避けていくんです、遠回りしていくんですけれども、この時はサマリアを通らねばならなかったと書いてあるんです。なぜ通らねばならなかったのでしょうか。この女性に会うためだと思います。彼女に会うため、そして、井戸の傍らに座って、この女性が水を汲みに来た時に、イエスは水を飲ませてくださいと声をかけた。イエス様の方からかけたんですよ。彼女はびっくりしました。ね、あなたは私がどういう人間か知っていたならば、そんなことはしないでしょう。いや、あなたはユダヤ人で、見るからにユダヤ人で、私はサマリア人なのに、なんでそんなことをするんですかと言って、彼女は大変驚いた。でもこのあといろいろやり取りがあってですね、キリストはこの乾いた彼女の心にですね、生ける神の水が流れるようになさいました。結果として彼女はなんとですね、人目を忍んでいた暮らしだったにもかかわらず、このあと町へ行ってですね、人々の前でこの方がメシアかもしれませんと言って伝えたと書いてあるんです。イエス・キリストとの出会いが彼女の人生を変えたんですね。不幸な過去を持つ、誰にも会いたくない、そういう人でありましたけれども、イエス・キリストは彼女に会うためにわざわざサマリアに行かれたと思います。また有名なこのゲラサ人の地にいたというですね、ゲラサ地方というのはユダヤから少し、隣のですね、ガリラヤの隣の異邦人の地域でありますけれども、豚を飼っていたりなんかしてですね、ユダヤ人に毛嫌いされていたところなんです。でもイエスはあえてそこに船でですね、向かわれてます。何のためでしょうか。やっぱりこれも同じなんですけど、そこに一人いたんですよ。会いたい人が、イエス・キリストが会いたい人がいたんです。どんな人でしょうか。これまでたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎられ、引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。 彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていたような人です。皆さん会いたいですか、この人。どうしてもわざわざ船に乗ってですね、旅行してこの人のところに会いに行きたいですか。一番会いたくないタイプじゃないですかね。でもキリストはこの人のところに会いに行ってるんですよ。いや、むしろキリストはこの人に会いたかったんです。この墓場で暮らしている、ね、悪霊に取り憑かれて、みんなに捨てられて、彼自身でも自分をコントロールできなくなってしまったようなこの人、この人のと彼に会うためだけに出かけて行かれました。そして彼の中から悪霊を追い出して、彼は正気に戻りました。その後彼は自分の家に戻ってですね、イエス・キリストのことを言い広め始めたと書いてあります。イエス・キリストはこの人のところに行って、この人に会いに行ったということですね。その瞬間がまさにこの神の御子が人となられた目的が叶った瞬間なんですよ。つまりこの人にとっては、私は見捨てられていない、私はこの人が、この方がどういう方かわからないけれども、私に会いに来てくれた、そして私を救ってくれた、いや、それは神が私を見捨てていないということだということを知ったはずなんです。最後に、まあ、こういう人の話が福音書にはたくさん出てくるんです。こういうふうなこの視点で福音書を読んでみてください。イエス・キリストがどういう人に会いに行っているかということを見てください。裕福で金持ちで利益になりそうな人のところには行かないんです。医者が必要なのは健康な人じゃない、病人だと。そう言って人から嫌われる人、嫌がられている人、でもなぜそういうところに行ったのかというと、そのために来たからなんですよ。そのために、彼らに会うために人となられたからなんです。そして最後は十字架の上でそのことが起こりました。イエス・キリストが十字架にかけられたときに、両脇に二人の犯罪人もかけられたとあります。そして一人は、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと言ってイエス・キリストを罵った。でももう一人は、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない、この人は十字架に刑にかけられても、つまり死刑になってもおかしくない重い罪を犯した人です。だからこの社会からもうこんなやつは生かしておかん方がいいと言って死刑になった人ですよ。会いに行く価値なんかないですよ。会いに行く価値なんかない。でもイエス・キリストは彼に会いに行った。どういう方法でしょうか。下から、おお大丈夫か、お前も悪いことしたんだな、まあ、私教会の、広島刑務所の教会士をしているので、時々こういう気分になるんですね、塀の中には入ってますけどね、向こうとこっちは全然違いますから。冬でも上着もなしで、丸坊主でね、いい年をしたおじさんが、もうしくしく泣きながらね、家族の話なんかするんですよ。こっちは、まあ、終わったら、もうすぐ12時だな、帰ったら何食おうかなとか思いながらね、まあ、言わないけどですね、こういうことね、でも現実なんで、そういう、もうすごい、もう明らかに違いがあるんです。一生懸命話を聞きますけどね、でも多分、私に話をしている人は、この人は私のことは本当分かってないだろうななんて思うんじゃないかなと思います。イエス・キリストは違います。なんとこの人と同じ目に遭ってる。しかも自分は死刑に値するようなことは何一つしていない、彼がそう言ってる。でもこの人に会うために、つまりこの人と共にいるために十字架にかかってるんですよ。彼はこう言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。あなたの御国においでになるときには、つまり彼はですね、この方がイエスと言われるこの方がご自分の国にお帰りになるんだ、 ね、我々は地獄に落ちていくけども、この方は御国にお帰りになる神のもとから来られた方なんだということを告白したんですね。この時奇跡が起こったんですよ。それに対してイエスは何と言ったか。そうか、じゃあ行ったら思い出してやるからなと、ね、そんなことは言われなかった。あなたは今日私と一緒に、その前にはっきり言っておくかと書いてある。はっきり言っておくか、今日あなたは今日私と一緒に楽園にいるんですか。こう私と一緒にですよ、ね、ここになぜイエスがこの十字架におられるかという目的がはっきりしてるんですよ。私と一緒に楽園に行こう。十字架の上で交わされる会話じゃないんですよ、ね、私と一緒に楽園に行こう。いや、私はあなたを楽園に連れていくためにここに来たんだと。なぜならばイエス・キリストが彼の罪を背負っておられるからですね。こういう話がたくさんあるんです。このイエス・キリストのエピソードの中から私たちは本当に神が私たちと共にいるということを知るし、また神様はそのことを知ってほしいと思っておられるということが分かりますね。神の方から私たちのそばに来られて、神の方から人となられて、神の方からサマリアであり、主税人の家であり、ゲラサ人の地であり、墓場であり、十字架の上まで来られている。共にいる価値のない人のところに来ている。みんなは一緒にいたいと思わなかった人ばかりなんです。皆さんどうですか。今挙げた人たち、みんな一人の人たちですよ。みんな誰も誰かと一緒にいた人いないんです。自分の責任でそうなった人もいるんですよ。あのサマリアの女にしても、十字架にかけられてる人もしてもね、自業自得だよと、一人で死にやられたんだね、思われても仕方がない。でもイエスはあえてそういう人のところに行ってるんです。死を待つだけの人のところに行ってる、嫌われ者のところに行ってる、不幸な過去があっても、見捨てられていても、死に与える罪を犯していても、ね、つまり共にいる価値のない人のところにイエスはあえて行かれてるんです。言わんや価値のある人はどうでしょうか。いや、価値のある人なんかおそらく誰もいないんです。私たちはみんな同じです。でもイエスは私たちと共にいたいと思われます。あなたと共にいたいんです。それは私たちをお作りになって、私たちを愛しておられる神だから。彼らのところに行かれたイエス・キリストは今日あなたのところに来てくださいます。間違いなく。いや、あなたがどこにいて、どんなことをして、どんな人間であったとしても、重い罪を犯していたとしても、暗い過去があったとしても、いつまでもうじうじしてどうしようもない人間だったとしても、ね、愛するに値しない人であるとしても、共にいる価値のない人であったとしても、イエス・キリストはあなたと共におられる。そしてマタイの福音書28章の30節、イエス・キリストの最後の言葉です。これは最後に何と言われてイエス・キリストは天にお帰りになったか。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。あなた方と共にいるということの前にですね、2つも形容詞がくっついています。世の終わりまで、世の終わりまで、つまり終わることなくということです。時々じゃない、世の終わりまで。そしていつもですよ、いつも。体を、ね、人間の肉体を持ってこの地を歩まれた時にイエス様に会えた人は幸せだったですね、ええ、でも彼らはいつも一緒にいたわけじゃないです。時々たまたまね、来てもらってイエス様にお会いして、彼らは人生が変わったんです。イエスキリストに出会って罪を悔い改めて新しい人生になった。でも次の瞬間イエス様は他のところに行かれてますから、 ゲラサ人の地方の、ね、墓場にいる男も正気に帰ってイエス様についていきたいと言ったんです。一緒に行かせてくださいと。でイエス様は、いやダメダメ、ね、あなたは家に帰って神様がなさったことを人々に伝えなさいと言われました。でも今イエス・キリストは目に見えません。目には見えないけれども、同じように、いや人としてこの世におられた時には一瞬しか私たちと共にいることはできなかったけれど、今はいつも共にいるんです。いつも共にいるんです。私たちが知っていても知らなくても、分かっていても分かっていなくても、いつも共にいる。なんと忍耐深いというか、ね、もう本当にもうこれぞ、まあ、恵みと言わざるを得ないですね。本当に神の恵みですよ。いつも愛想つかさないんですね、イエス様。愛想つかさないんです。愛想つかされるんじゃないかなと思ったら福音書読んで、あ、この人でもところでもイエス様来られたんだ、大丈夫だ。最後十字架の上でも、あのペトロのところにイエス様はね、蘇った後行かれましたね。ガリラヤ湖に行かれて、イエス様を裏切ってしまった、死を裏切ってしまったと言って後悔していたあのペトロのところにイエス様行かれたじゃないですか。復活した後もイエス様忙しかったです ね、忙しかったですよ。ペトロが漁をしているところに行ってね、わざわざ朝ごはん準備して、ペトロ、あなた私を愛するか、3回聞いて私の羊を飼いなさい、イエス様のあのこの思いがね、行動の中に現れてるんです。目には見えませんが、同じようにやそれ以上に皆さんお一人お一人とイエス様は今も共におられて、この全天地万物をお作りになった神はそのことを願ってらっしゃる。あなたと共にいたいと願ってらっしゃる。そのことが私たちの元気の源ですよ。これ以上はないです。神が私たちと共におられるということ以上に私たちを元気にすることはない。神が私たちの味方ならば誰が私の敵対するだろうかとありますね。皆さんがこのインマヌエルなるイエス様のその身腕にしっかりと抱かれているということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたはこの世界をお作りになり、私たちをお作りになったその最初の時から、私はあなたと共にいるよと語り続けておられました。そして言葉だけでは足りないと思われたのか、なんと人の姿を取り私たちのところに来てくださいました。そして誰にも相手にされないような、会う価値すらないような人のところをあえて訪れて彼らと共にあられました。イエス・キリストと共にあった人たちはその人生がまさに180作り変えられた。この方が今私たちと共にあることを覚えて感謝いたします。いや世の終わりまでいつも共におられる。私たちの世のものがあなたと共にいていただける価値がないようなものですけれども、いやいやとんでもない、私はあなたと共にいたいんだと、イエス様は今も私たちに力強く語りかけて、そしてその救いの右の手がいつも私たちを支えていることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。